どうぞご着席ください。伝道者パウロ、その誕生の物語を今私たちは読んでおります。前回読んだところでは、パウロがアナニアから洗礼を受ける、目が見えるようになる、そして今日読んだところでは、そのパウロが伝道の技を始めていく、そういう場面でございます。目が見えるようになった。聖書の記述では鱗のようなものがポロッと落ちて、そうなっています。ですから何かパウロの目を遮っていたんだろう。それは主イエスと出会って眩しくて、その3日間の出来事というふうに読むこともできます。ですけれども、多分この使徒言語録が私たちに伝えていることは、パウロが目が見えなかったのは3日間だけということではなかったでありましょう。パウロはずっと見えているようで見えていなかった。実は聖書は見えるということを、本当にあなたは見えているのかということをたびたび聞きます。ヨハネによる福音書もその9章の終わりのところで、ファリサイ派の人々が、私たちが目が見えないということかとイエスに近寄ります、詰め寄ります。その時にも主イエスが、あなたたちが本当に目が見えないのであれば罪はなかったであろう、だけれども今見えるとあなたたちは言い張っている、だからあなたたちの罪は残るという言い方をなさいます。見える、私たちはそれが普通に日常に当たり前のように行っている、間違いのない自信を持って行える、その行為を今私たちはしているというふうに思っています。でも聖書は私たちに問います。本当に見えていると思っているのか、本当に見えているのか。パウロはまさに見えていなかったものの代表でございました。そしてパウロは今見えるようになりました。見えるようになって彼がしたこと、彼が行ったこと、それは言ってみれば、この世界とは本当にはどういう姿のものであるのかということを映し出しているのでしょう。それは私の側に近寄って申すならば、私たちが本当に見ている世界というものをこの物語は語っているのでしょう。本当に見ていなければならない世界、目の前にあるその世界、私たちはパウロが示しているその世界を、この使徒言語録が語っているこの世界を本当に見ているのか、見えているのか、そのことをこの今朝のパウロの出来事から学び、また見ていきたいと思っております。さて、物語です。まだ私は今パウロと申し上げましたが、聖書の中ではまだサウロでございます。このサウロが最初に成したこと、それはダマスコの街道で、この人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えたとあります。宣教を始めました。この人こそメシア、神の子なんだ。それまではこの人のことを神の子だというもの、この人をメシアだというもの、それを縛り上げる、それを滅ぼす、それがパウロの使命でございました。その使命が今やガラッと変わって、この人こそ神の子だと言って宣教を始めます。宣教を始める中で、教会の者もパウロのことをあまり信用はできませんでした。びっくりしました。そしてユダヤ教の者、パウロがそれまで属していた人々です、パウロの仲間たちです。そのパウロの仲間たちもこのパウロのことを見てびっくり仰天をいたします。教会もユダヤ教の者も皆パウロの行動に驚かされました。驚いて、一体何がパウロの身に起こったか。 教会ではパウロのことを、このこと、この出来事をパウロの改心というふうに言います。パウロが本当に目が見えるようになった、本当にイエス様を信じられるようになった改心だと。ですけれども、ユダヤ教側から見ればこれは改心でも何でもございません。パウロは裏切ったのだ、パウロは間違った道に入っていって、それを今や大声でその間違いを唱えている。パウロの大きな過ちの日でございます。そしてこの大きな過ちの日を繰り返すパウロ、これをシナゴーグユダヤ教の人々は黙って見過ごすことはできませんでした。ここにも記されている通り、サウロは殺されそうになっています。殺す計画が立てられ、その計画が実行されようとしている。サウロは命が危うくなっております。言ってみればそれがサウロの見ている世界です。自分の命が危機にさらされている、自分を殺そうとしているものがすぐそばに迫っている、それがサウロの見ている世界です。さて、サウロがそれこそ改心をしてエルサレムの教会に赴きます。ですけれども、エルサレムの教会はようこそサウロさんとは申しませんでした。一体この者は何を語っているのか、スパイか、企みがあるのか、教会の中に入り込んできて何かしでかそうとしているのか、サウロのことを誰も最初は信用をしませんでした。物語は穏やかにサウロがその仲間に加えられたというふうな記述になっておりますけれども、おそらくは心情的にはそのようなことはなかなか生まれなかったでありましょう。余談ですけれども、パウロが異邦人伝道へと赴いていきます。まあ、そのおかげで私たちも今日キリスト教教会というところに属すことができましたけれども、パウロがどうして異邦人伝道へと赴いていったのか、宣教の志があったから、神の国というのは小さいところにとどまっていないから、もちろんそういうパウロの信仰もあったでありましょう。ですけれども、多分社会的にはパウロは最後までエルサレム教会で受け入れられることはなかったのでしょう。受け入れられなかったからパウロはユダヤを離れ外国へと出ていった。それが結果としては大きな功績、神の御心だったということになりますけれども、サウロがエルサレム教会で歓迎された、そのようなことはおそらく可能性としては非常に低かったのではないかというふうに考えられます。そうなってみますと、サウロが直面している世界というのはどういう世界だったか、かつての仲間、友達、そのものから命を狙われます。そしてこれからお付き合いをしていこう、これから仲間として加えてもらおうと思っている新しい仲間、教会、そこでも彼は受け入れられません。敵と味方が一回一旦ひっくり返っても、新しい味方が生まれたのか、新しい敵ができたのか、そういう入れ替えが起こったということではなくて、おそらくパウロは四方八方敵に囲まれる、理解をされない者たちに包囲される、それがこのサウロが体験している事柄でありましょう。サウロが見ている世界、使徒言語録が私たちに示そうとしている世界、目が見えた、目が見えたから見え始めた世界、それはどういう世界かといえば、四方八方が四方八方の敵に取り囲まれているという、そういう世界でございます。それはパウロのみならず、私もまた同じとこの聖書は語っているのでありましょう。兄弟姉妹仲間家族おります、信頼もしています。でもこの世界は四方八方敵だらけ、私たちはいつでも命を狙われている、それが私たちが見えるようになった真の世界の姿でございます。さて、四方八方敵だらけ、 命を狙われる、それが私たちの属しているこの世界ではありますが、パウロはならばなぜその四方八方敵だらけのこの命を狙われている世界の中で伝道宣教ということに赴いていったのか。それをすればするほど危険が増します。それをすればするほど仲間が失われていきます。それにもかかわらずサウロはその敵をあたかも増やすかのようにその行動を進めてまいります。なぜパウロはそのようなことをしたのか。そこにもう一つパウロが見ていた世界があるのでありましょう。四方八方敵だらけ、それも一つの現実でございます。しかしパウロが見ていたのはその現実だけではなくて、さらにもう一つある世界をパウロは見つめていたのでありましょう。ではパウロが見ていた世界、それはどういう世界か、この今日の物語からもう少し読み進んでまいりたいと思います。さてサウロが最初に宣教の言葉として挙げたこの言葉です。20節です。すぐあちらこちらの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。何気ない言葉、よく聞く聖書の言葉というのは私は見ます。ですけどもこれ物語の中でよく真剣に考えてみると奇妙な言葉です。この人こそ神の子である、この人、この人どこにいますか。実はこのパウロは主イエスキリストと出会ったというそういう記述にこの9章ではなっております。聖霊の導きによって天使の囁きによってパウロは目が見えなくなったとは書いてないんです。パウロは9章の最初ですけれども4節でいきなりその光に照らされて目が見えなくなります。そしてサウロサウロなぜ私を迫害するのかというそういう声がございました。でサウロは聞きます。主あなたはどなたですか、問いただすわけです。目が見えない、なぜ迫害するのか、そんなことを言われる覚えはないのですから、サウロはあなたは一体どなたですかというふうに聞きます。そうすると私はあなたが迫害しているイエスであるという声が聞こえました。ある意味でサウロはすぐそばにイエスキリストを感じております。すぐそばにイエスキリストをと一緒におります。この人こそ神の子である。あたかもこの言葉は主イエスキリストがそばにいるかのような言葉です。あたかも主イエスキリストが隣にいるかのようなそういう言葉遣いです。現実的に言えば不思議です。もう主イエスキリストは十字架にかかり復活したとはいえ40日間共に過ごされた後もういなくなっています。あの方こそなら話は分かります。かつていらした方ならば話は通じます。ですけどもサウロはあの方こそ神の子、あの人は神の子であった、天に挙げられたあの方は神の子メシアでございますよとは言わないんです。そうではなくてこの人こそという言い方をします。あの方、かつていた方、遠くにいらっしゃる方、あの方がではなくこの人、すぐそばにいる、すぐそばに神の子がいる。それがパウロが見ているもう一つの世界の入り口です。パウロは四方八方敵だらけです。四方八方敵だらけですけれども、敵はそんなに近くにいるのか、敵は私の人生の中に入り込んでいくのか、敵は今日私を潰すのか。四方八方敵だらけでございますけれども、一番近くにいるのは敵ではございません。一番近くにいるのはこの人、イエス・キリスト、神様、それが私のすぐそばにいる。それがパウロが見ているもう一つの世界でしょう。だからこそパウロは四方八方敵だらけの中にあっても、その敵を増やすような行いであったとしても、とにかくこの人を 述べ伝えよう。この人こそ神の子だと語ろう。そうしてパウロは宣教へと赴いていったのでありましょう。さて、その述べ伝えようとしているこの人でございますが、この人のことをなぜパウロはそんなにも宣教をしたくなってしまったのでしょうか。しなければならない、やらなければならない、そういう責任感とかそういう仕事というふうなものではなくて、おそらくこのサウロの言動を見ていると、何か心から楽しくて嬉しくてしている、そういう感じが見て取れます。先ほど見ましたけれども、20節、すぐあちらこちらの街道でとありました。すぐあちらこちらの街道で、すぐにあっちこっちなんです。もう間髪を入れない、時間をかけない、準備もしない、練らない。子供が楽しいときに、嬉しくなっちゃうときに、お母さんの姿が見えたときに、道路の向こう側にいても飛び出してしまう、そんな感じです。周りのことなど一切見ない、顧みない、とにかく嬉しくてすぐに駆け出しちゃう。放蕩息子を迎えた父親、遠くにいるにもかかわらず彼も駆け寄りました。見えた瞬間に駆け寄って抱きつきました。嬉しいとすぐに走り出す。日本人だけではなく、キリスト者もユダヤ人もいつの時代も同じです。パウロは多分すぐに駆け出した、嬉しかったんでしょう。イエス・キリストが見られるようになって、イエス・キリストがそばにいることが分かって嬉しかった。だから周りの者、四方八方が敵に囲まれていても、嬉しさの方が勝っていた。すぐそばにイエス様がいらっしゃるから、それがパウロの原動力になっていたのでありましょう。さて、そこでその嬉しいイエス様、嬉しいイエス様は一体どのようなイエス様なのか。この使徒行伝五章でもう一人登場してくる人物がおります。今日の箇所ですけれども、サウロがエルサレム教会に着きました。エルサレム教会に着いたんですけれども、このサウロのことを皆は信用することができませんでした。できませんでしたけれども、このサウロは大丈夫なんだよ、このサウロは本当にちゃんとした信仰を持っているよという取り次ぎをした者がおります。それがバルナバというものでございました。このバルナバ、そんなにたくさんは登場しません。最初には、この前の場所4章でしたか、バルナバは、人たちが、ごめんなさい、教会の者たちが財産を捧げた、持ち物を共有する、その中で一人の者として登場します。4章の一番最後ですね、36節、例えばレビ族の人で、人たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていた、そのものも持っていた畑は売り払い、その代金を持ってきて人たちの足元に置いたというふうに書いてございます。このバルナバ、あとパウロと一緒に宣教する、献金を預かるということを申します。後にパウロと意見が分かれて別々の方向に行ってしまうというふうな、そういう記述もございますけれども、それほどたくさんの記述があるわけではございませんが、このバルナバはこの場面で重要な役目をしております。サウロとエルサレム教会を取り継ぐ。バルナバの登場、これは一体私たちに何を告げているのでしょうか。もう少し視野を広げてみれば、あるいはステファノ、お食事当番というのを私は申し上げておりますけれども、ステファノ、それからフィリポ、アナニア、サウロ、バルナバ、この者たちはイエス様の直弟子ではございませんでした。十二弟子ではなく、いろいろなところから立てられます。いろいろなところから呼び集められます。ステファノ、フィリポ、サウロ、バルナバ。今までいなかった人たちです。今まで登場してこなかった人たちです。そういう人たちが次から次に立てられていく、次から次に立てられて、大した働きはしないと言ってしまったら失礼かもしれませんけれども、 大した働きをせずままにまた舞台から去っていく。それでもまた次から次に立てられていく。ステファノは殉教しました。フィリポも異邦人へと伝道しました。サウロは後に新約聖書を半分ほど記す、そういう思想家といっては失礼かもしれませんが、そういう神学体系、思想をはっきりと固めたそういう人物でもございます。でも彼らは皆最初の十二弟子ではございませんでした。十二弟子でないものが次から次に現れてくる。神様の技というものはおそらくそういうことなんでしょう。そしてサウロが語りたかった、嬉しくなってたまらなくなってしまったイエス・キリストとはそういうお方なのでしょう。何が起こっているのか。次から次に人が立てられていく。それは言葉を変えれば、次から次に新しいものが作られているということです。12人に固まって12人だけが大切な言葉を持っていて、12人以外のものは価値のないもの。12人によりすがれば教会は大丈夫。それは教会の信仰ではございませんでした。おそらく世界の在り方もそういうことではないでしょう。ある立派な人がいます。そういう人にいつでも立ち返れば大丈夫。聖書はそうは言いません。世界は、教会は、次から次に新しいものが生まれている。次から次に新しくされている。パウロがすぐそばに感じていたというより実際にいらしたんでしょう。すぐそばにいたイエス様は、神様は何をしているのか。すぐそばで次から次に新しいものを作り出しているんです。新しいものが作り出されている。それがこの使徒言語録が記している教会の歴史、世界の歴史です。十二弟子で完了ではないんです。十二弟子が十二弟子の後に次から次に新しいものが建てられていく。次から次に新しいものが活躍をしていく。日々新たにされている。パウロはおそらくそれを感じたんでしょう。私たちは日々新しくされている。昨日の私がどうであれ、昨日の私がどんな失敗をし、どんな弱いものであれ、どんな醜いものであれ、どんな裏切り者であれ、私は今日も新しくされています。私は今日も新しい命が与えられています。それはいつか終わる出来事ではございません。常しえの命というのは日々新しい命が常しえに与えられるということでございます。私たちはどのような世界を見ているのか。目から鱗が取れたものはどのような世界を見ているのか。四方八方敵だらけ、そういう世界が多分私たちの目の前には広がります。でもその四方八方敵だらけのすぐそばで起こっていることは、神様が共にいて、その神様は日々新しいものをお作りになっている。そして私たちは日々新しくされている。敵がいようが何がいようが、私たちは恐れる必要はありません。そのようなことよりも、私たちは日々新しくされている、その喜び、その力に私たちは励まされ、押し出されていきます。私たちを誰も滅ぼすことはできません。私たちは毎日新しくなれるのですから、誰も滅ぼすことができない。それが私たちのいる世界の姿でございます。教会が見ている世界です。新しくされるこの教会、世界、 それに希望を持ちつつ、私たちは教会の務めを果たし、新しくされている世界へ歩み出し、述べ伝えていく。サウロがしている伝道の技、2000年経っても変わらぬ伝道の技でございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、私どもの世界は、私たちは、私は新しくされるものです。日々刻々と新しくされるものです。自分を飾ることも、自分を偽ることも必要ありません。敵を恐れることも必要ありません。次から次に私たちは湧き出る命の泉の中にいるものです。私自身の中で新しい泉が湧き出てきます。どうか私たちが本当の世界を、本当の自分自身を、信仰の目を持って見分けることができますように、誠の在り方を見ることができますように、私たちの目が常にあなたの作られたその世界へと注がれていくことができますように、私たちをどうか励まし導いてください。この世にあって、私たちがこの週もそれぞれにあなたから与えられた使命を全うすることができますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。